Awake on BFM 78.
フィナンシャルクリエイト代表取締役高塚智博さんと一緒に人生100年時代、お金との良い付き合い方について考えていくコーナーです。 Awake の頼れるお金のかかりつけ医、高塚さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。はい、今日もね、高塚さん宛てのメッセージ LINE でたくさんいただいているんですが、
ありがとうございます。
リンリンさんからいただいたメッセージ、はい、先週高塚さんのセミナーに参加してきました。
ありがとうございます。
有意義で感心するほどためになる話をしていただきました。
ありがとうございます。
電波に乗せることができないようなびっくり面白話もありましたと。あっという間に3時間が経ちました。はい、また3時間やったんですか。
そうですね、あの一応90分で本題切ってるつもりではあるんですけど、うん、なかなかまあ僕の話が長いんで切れないのか分かんないですけど、うん、皆さん残っていただいて結局3時間ぐらいやってましたね。
すごいですね。はい、質問にも丁寧に答えてくださりありがとうございました。
とんでもないです。
高塚さんが感想をラジオに送ってくださいとおっしゃっていたのでお礼も込めて LINE をしてみましたというメッセージですね。はい、その他もたくさんいただいてるんですよ。本当に説明が分かりやすくてよかったという方、
ありがとうございます。
高塚社長の魂の講演聞いてきました。
ありがとうございます。
ラジオネームチャーマさんからね、
ありがとうございます。
100歳までの家計診断をしていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
担当の方には、感謝しています。お若いのに知識豊富でとても勉強になりました、
うん、
と。
そうですね、弊社の社員さん、はい、みんなすごくとても勉強熱心な方多くて、うん、いろいろ金融、いろんなですね、ね、保険会社、証券会社、銀行、いろんな出身のバックグラウンドの方いるんですけど、皆さん自分がやってきたことに対してちょっと違和感があったりとか、うん、本当に金融業界変えたいってメンバーが集まってくれてるので、うん、すごく意識高くで、お客さんの本当にお金のなんか資金商品を売ろうってんじゃなくて、うん、お金がちゃんと一生涯持つようにそのためにどうしたらいいかと日々結構みんなディスカッションしてるような感じなので、うん、本当に知識も豊富で勉強熱心ないい方が多いですよ。
ですよね。だから高塚さんがこの会社を作った、うん、フィナンシャルクリエイトを作った理由だったりとか、はい、方針指針というのがもうしっかりしているので、はい、そこに賛同する人が、その他いろんな業界内業界外からも含めて集まってくる会社になってるっていうことですからね。はいはい、それで高塚さんは人の集め方が非常にお上手ですねという感じがします。
ビジョンで金融業界を変えるって最初に作ったんで、はい、で日本にお金の教育をするんだ、そこに共感できる方だけを採用しようってことでやってるので、うん、
はい、
多分すごくいい方が集まってるんだと思います
ね。質問やご意見もたくさん届いてまして、この1週間で届いたものを順に紹介していきますね。はい、ラジオネームトマト大好きトマトマトーマスさん、うん、はい、はい、新しいNISA、新NISA、スマホでも銀行アプリからでも簡単にできるものですか、はい、というメッセージ。
はい、ありがとうございます。そうですね、あの銀行アプリでそもそもその銀行さんが例えばNISA扱ってるかどうかにもよると思いますが、基本的にはあの証券口座を開かないとできないと思いますので、うんうん、銀行さんでちゃんと証券口座開けてもらって、そのアプリがあるんであればそこからできると思います。うん、銀行っていうサービスのアプリからはできないと思いますので、うんうんうん、別のものがちゃんとシステムで組まれているもの、うん、あの導入していただく必要あるのかなと思います ね。
銀行であの証券アプリで開いて、うん、で口座が多分別になると思いますので、はい、そこからはできますよね。
そうですね。
はい、続いてラジオネームこれ書いてないかな、少しまとまったお金が入りましたという方ですね。うん、
はい、
でも 1,2 年で使う予定があります。
なるほど。
普通預金のままだと、うん、使ってしまいそうな気もするので、うん、これどうすればいいですかと。
はい、ありがとうございます。まず絶対やっちゃいけないのが投資です。あの 1,2 年で増やそうとか、あのなかなか難しいことなのでやめた方がいいと思います。うん、で使ってしまうっていうんであれば見えないところに置いてしまうっていうのが一つあるので、お手数じゃなければ使ってない銀行預金の口座があればそこ使うとか、うん、まあ、ないんであればまた新しくどこかで開けてもらって、うん、そこに移しておくっていうのもありだと思いますよ。
はい、
確かに普段使ってる普段使いの口座に入れておくと、なんとなくちょっとずつ使ってたのであれいつまにかないってこともあると思うので、
うん、
下ろしてどこか別のとこに入れておく、これはありだと思います ね。
まとまったお金が今入りましたと。で、はい、1,2 年で使う予定がある場合、もう使う予定が決まってるんだったら、そのお金は投資には回しちゃいけない。はい、
もう預金一択です。はい、預金のメリットは流動性って言って、いつでもその金額のまま使えることなんで、
はい、
で見えないところに置く、これはいいアイデアだと思うので、はい、見えないところで安全なところに置いていただければと思います。
はい、のりまきさんからいただいたメッセージですね。はい、投資信託を長いことやっています。うんうんうん、10年以上経っていて、うん、運用益は2倍弱ありますと。いいですね。2倍ほどあるんですね。うんうんうん、これはずっとただ持って ていればいいのかどうか悩んでいます。
はい、ありがとうございます。この投資信託とかも株式でもそうなんですけど、いつ売却するのか、これ出口って言います、売る時のこと。この出口戦略って非常に重要なんですけど、皆さんこれはの相場のタイミングで判断するべきなのかどうなのか悩んでいる方たくさんいると思うんですが、相場で動いちゃダメなんですね、うん、基本的にはやっぱり自分の家計分析をして、家計のファイナンシャルプランニングをベースに、使うタイミングだったらもうそこでいいタイミングだったら下ろせばいいですし、まだまだ使わない、うん、10年先まで使わないっていうんだったら、この投資信託そのまま置いといてもらってもいいとは思いますね。もちろん投資信託自体が性質がちょっと短期的なものだったりとか違うものなんであればそこは考えてもいいんですけれども、うん、中身にもよるんですが、まずベースは自分の家計状況、うん、そこで判断いただくのが大切になってきますね、
うん、だからまあ相場が上がったから売るとか、うん、下がったから買うとか、はい、そういうんじゃなくて、はい、ライフプランに合わせて、
そうですね、
出口を設けるということですね。
ライフプランで出口がもう使うとこが近づいてきて、たまたま今じゃあ上昇相場だから、じゃあ今そろそろ売っとこうか、これはありなんですよ、うん、でも全く使う予定ないのに今プラスだから売ろうみたいにやってしまうと、うん、落ちた時にまた最悪になってしまうこともあんまなんですかね、なんですか長く持ってたらもっと本当は上がってたかもしれないし、はい、ってこともありえるので、
はい、そうですね、はい、そしてもう一つ最後いきましょうか、さと、はい、ちゃんさんからいただきました、はい、携帯でゲームをしていたら投資の広告が出てきました、うん、はい、1000円が100万円になるという内容で、LINE に友達追加すればそのやり方を教えますと書いていますが、はい、これはありえるでしょうか。ただの、嘘のような気がしますけれどもどうですか。
いや、完全に詐欺ですねこれで。いや、1000円が100万円になるんだったら世界中のお金がその、ね、うん、投資商品に入りますよ。
集まってますよね、
はい、はい、日本のトップもアメリカのトップの方もおバカちゃんじゃないので、うんうん、すっごい頭のいい人がファンドとかってチーム作ってやってるんですね、はい、もういいものがあればすぐさま投資してます、はい、こんなものありませんので、はい、騙されないように皆さんが登録してその個人情報を集めたりとか、うん、また集まってきた方たちに、まあ、その人たちに別のものを売りつける、うん、まあ、そういったリストとして活用されたりとか、はい、まあ、セミナーを案内して何か有料の会員サービスとか、うん、こういうのに登録したらお金払ったら勉強できますよと、そのお金自体が目的になっている場合が多いので、うん、はい、ご注意いただきたいかなとは思いますね、
よくおっしゃってるポンジスキームとかもありますし、はい、最初はうまくいってるふりしてお金が増えてるように見せて、うん、で一気にその会社がバックレるということもありますしね、
そうです、今本当にこういうの多くて、はい、NISA にかっこつけて、うん、運用はいいものだってなんか最近そういう風潮があるので、はい、そこにあやかって不動産投資もそうですし、うん、アンティークコインがいいよとか、はい、いろんなところでもう話してくる人います。で、うん、引っかかんないでいただきたいのがニーサをフックにして、フックっていうのはきっかけにしてなんか人を集めてニーサから、いやニーサもいいんだけどこれもねって言って自分の落としたい商品に持っていく最近スキーム、うん、いろんなところで見かけます、うん、なのでそういったセミナーとかには本当に気をつけていただければと思いますね。
気がついたらニーサの話じゃなかったっていうのはあると思います。
ニーサだったのにいつの間にか保険の話になってたりとか、うん、いつの間にか、まあ、もう保険だと全然マシなんですけど、うん、もう詐欺みたいな商品に持っていくようなセミナーも山ほどありますので、うん、ご注意ください、うん、
はい、この1000円が100万円になるっていうのはね、まあ古代広告というか、
そうですね、これはもう分かりやすい、
分かりやすいですけど、まあまあ、1000円が100万円になった人は100万人に1人ぐらいいたかもしれない、はい、ぐらいのこれ事実だとするならばね、はい、どれぐらいの可能性でそうなるんですかって話をねまず聞いてほしいです、はいはい、何パーセントありますかと聞いてほしいですよね、はい、はい、今日の内容はアウェイクのポッドキャスト、また Spotify や Apple のポッドキャストでも聞くことができますので聞き直してみてくださいね。過去の番組の放送もそこにあります。
はい、あと YouTube お金の教育チャンネルもぜひ家計改善について具体的な例を交えてかなり詳しくやってますので参考になると思います。
はい、はい、フィナンシャルクリエイト代表取締役高塚智弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお願いします。
はい、お願いします。